サバガバトアラハトサンマサンブッダサ
ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ
アディナダナベラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラ
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミサドサドサド
サドサドサド。
はい、結構です。はい、今からちょっと1時間以上話しますので、ゆっくりした姿勢でしてくださいね。はい、 はい、私に連絡くれてた人もいらしてますよね。飯塚さんってどうなったんですか。飯塚さんに。
あ、そうですか。
はい、分かりました。はい。はい、じゃあ始めますね。はい、ですね、ここね、今日がこの名古屋での座禅会の今年の始まり、初めての会ですね。それで全く初めての方がね、結構いらっしゃるから、まあそうでもないか、ね、で一応ね、この名古屋の座禅会についてちょっとお話ししておきますけども、今ね、ちょっと残念ながら、さっき日本のお坊さんいらしたんですけども、ちょっと水谷さんっておっしゃってね、そこの総覚寺さんっていうね、浄土真宗 の、 ご住職さんですけど、ね、で人が最初に私を招待してくださって、ね、で去年のゴールデンウィークの最初の頃か、ね、4月の終わりだったと思いますけどもに初めて会を催して、でそれで、じゃあちょっと定期的にやろうじゃないかという話になって、でまあ私もあと関西の方にね結構知り合いがたくさんいるので、じゃあ京都での座禅会と抱き合わせてねやろうっていうことになって、で去年はすでに、4回ぐらいやったのかな、で今年もまあ大体2ヶ月に1回を目指すっていうことですね。だから1年だから、まあ、6回は少なくともやりたいと、一応水谷さんとも京都の側とも、ね、話し合っています、ね、でそれで、場所はね今日みたいに寒い日はこのエアコンの入った東別院会館で、もうちょっと暖かくなったら多分総覚寺さんの本堂でもできるかと思いますけどね。ただお寺の本堂っていうのは、ご存知のようにもう風暖房は効きようがないですかね、あるでしょうけども大きすぎちゃって効かないのでね、どうしても寒いですから、寒かったり暑かったりね、でそういう時極端に暑い時と寒い時とは、まあ、ここでやろう、ね、それ以外の時は総覚寺さんでっていう、まあ、もちろん総覚寺さんもお寺さんですから、でお寺さんというのはちょっとね、いろいろと忙しかったりするのでね、まあ、どちらかでやりますね。その都度、場所は、もちろんお知らせしますので。でそれで、まあ、次が、いつだったかな、ごめんなさい。ごめんなさい。3月の24日のね、土曜日を予定してますけども、で、そんな風にして2ヶ月に1回ぐらいずつやっていきますけども、あとね今年三沢さんとも話し合って、やっぱりね宿泊の、座禅会をしたいっていうことが、まあ、皆さんからの要望もあったし、で、まあ、それをね禅宗の言葉で摂心っていう言葉を使うんですけどもね、摂は摂するの摂ですね。で元々は摂も摂ってありますよね、そこのね摂州ですね、の摂を元々使ってたので、要するに心を収めるっていう意味ですけどね、まあ、心を、カームダウンさせるっていうそういう、期間を摂心って一応禅宗の方で呼んでるんですけども、うん、それを、まあ、名古屋でもやりたいってことになって、でもじゃあ具体的にどういう形があるかなってことを三沢さんともずっと話し合っていたんですけども、そこの総覚寺さんの本堂で、まあ、一応日中は座りながら、で夜は総覚寺さんの近くに歩いて数分のところに一つなんか旅館があるみたいになって、でそこをね、もう借り切っちゃおうっていうことで、もうすでに借り切ってますね。それで、まあ、これ全部後からねアナウンスしていきますけども、4月の27、28、29ですね、27が金曜日なんですよ、ね、だから金土日 で金曜日の夜集合、夕飯後に集合って形、夕飯前かな、前になるかな、に集合で、そこの、なんていう名前かはちょっと忘れちゃったけども、そこの旅館にチェックインをして、 でそれでオリエンテーションして、でそれで土曜日曜を丸2日間ですね、朝から晩まで座禅して、で日曜日の夕方に解散というね、そういう2泊3日、まあの、座禅会接心をですね、ごめんなさい、4月27から29にかけて計画しています。これはもう総学さんの、ご都合も大丈夫ですし、その今言った旅館も全部貸し切りしてますのでね、大丈夫ですので、それはもう本決まりですね。ですから3月にもう1回座禅会やって、4月の終わりに3日間の接心をやって、まあ2泊3日のね、でそれからあともう3回ぐらい、4月9月11月ぐらいに、こういう座禅会をしようというね、大体そういう計画をしてます、6月、この名古屋においてはね。ですからもし、機会があればぜひご参加ください、ね。それでまあ去年ね始めた時、一体どういう人が名古屋で来てくださるのかなと思ってたんですよ。でまあ水谷さんの、関係なのかね、だったんだけど、蓋を開けてみたら大体私のポッドキャストを聞いてくださってる人がの方が圧倒的に多くて、で私のポッドキャストを聞いてくださっていて、まあこの愛知、静岡の人もねいらっしゃるし、まあ、三重の人もいらっしゃるし、まあ、大体この東海地方ですね、のまあ、鎌倉までは遠いけども名古屋だったら来れるっていう、ね、人がたくさん来てくださってるってことが分かったんで、まあね、このご縁を、ね、大事に、この名古屋地方のご縁を、ね、こうやって形で育てていきたいと思いますので、ね、でもちろん、ね、私の活動っていうのは名古屋だけでじゃなくて、まあ、本拠地は鎌倉なんで、まあ、鎌倉の方でしょっちゅう ほとんど毎週やってますし、で、まあ、ちょっとまたいろいろ話さなきゃいけないんだけども、まあ、今年はね大幅に活動をかなり深くあと幅広く、変えていくつもりです。今ちょっと 大手術が進行中であれなんですけどもね、なので今年からかなりガラリと変わります。まあ、もちろんいい方向ですね。だから皆さんにとっても、まあ、少なくとも2ヶ月に1回はここでやりますので、ね、ぜひご参加ください。はい、という形で、ですね、でそれで、でもこのすべての、ね、活動は水谷さんの総学士さんのホームページにも当然今回も載ってますし、まあ、それを見て、ね、来て来られた方もいらっしゃるだろうし、あるいはあるいは私の、ね、一方案の方のサイトを見て、ね、来てくださっている人もいるでしょうし、で、まあ、一応両方で出ますので、水谷さんの方でも出るし私の方でも当然出るし、ね、でそれで今大手術が進行中っていうのは一方案のサイトもガラリと変えて、あどうぞどうぞ、あお久しぶりです、変えたのでちょっとね私自身がそのサイト通していいのかよく分かってないんで、ちょっともうすでにポッドキャスト法は3回やってるんだけどまだ全然開けてないんですよ。でこれで 4つで今日の4回ですね、 4つをとにかく来週に何とかしてあげたいと思ってますのでね、ちょっとお待ちください、ね。そんなんでサイトもガラリと変えたし、ですね、だからもちろんポッドキャストは予定通り、毎週必ず1回か、まあ、今回だと昨日京都でやって今日だから今週末2回ですけどもね、まあ、少なくとも毎週1回ずつはポッドキャスト上げていくつもりですので、ね、ぜひお聞きになってください。でポッドキャストを、ね、登録してない人はとにかくアップルの、ね、iTunes ストアへ行って iTunes ストアでもそのまま一方案で検索してもらったらすぐに飛びますので、ね、そこでそのまま登録してください。そうすると皆さんの iTunes に更新があるたびに自動的に上がってくるし、でそこを登録してもらうと全部で180ぐらいの、ここ 4,5 年間話したことが全部ずらっと並びますね。 まあ、それ全部ダウンロードしてもいいな、それ時間が多分かかると思うから、ね、まあ、そうしてください。まあ、以前のね、去年の秋までやってたポッドキャストからがらりと変えたのでね、全く新しくしたい人は、去年、今までの古いのをもうデリートして、ね、全く新しくダウンロードし直しても、方がすっきりするかもしれないですけど、ね。で、この間、11月に上げた時点ではね、今日のポッドキャストのナンバーワンを取れたんですけど、ね、今ちょっと50位ぐらいを低迷してますんでね、これから毎週上げていきたいと思ってますので、はい、はい、でそれとですね、その大手術っていうのはそういうことですね。それとね、まあ皆さんに直接関係ないんだけども、だけどただここにはヨガの関係者たくさんいらっしゃるので。言いながら今日伊藤先生がちょっとね、インフルエンザに倒れてて来れないんですけどもね残念ながらね、まあ、伊藤先生の紹介の方ねいらっしゃるからヨガの関係者が結構いらっしゃると思いますけども、一方案でもヨガクラス始めるんですよって言っても私が教えるんじゃないんだけどね、私は教えられないんだけど、私の知り合いのねヨガの先生が、週に3日間ヨガクラスを開くことになって、水曜の午後と土曜の午後と日曜の午前中とね、で、まあ、今ちょっと皆さんいくらなんでも無理なんだけど、そんな形でね、一方案そのものもがらりと、活動も変わるというか増えるって感じですね。でこれで土曜日は午前中が座禅会で午後がヨガで、日曜日は午前中がヨガで午後が座禅会という、ね、形になってフルになっちゃうんですけどね、だから一方案そのものも変わるし、それと一方案の外での活動もね、今年またガラリと変わって、だから今までは鎌倉での接心と、それから奥多摩の御岳山での、ね、接心をゴールデンウィークとお盆でやってたんですけども、ね、この中でも結構かなりの数の人が参加してくださってますけども、それ以外にもね、去年はまあ沖縄で始めて10月の体育の日の連休の時にですね、で今年はだから名古屋で始まってゴールデンウィークの最初ですね、それから京都でも昨日も話を煮詰めて京都でも3月のお彼岸の時、3月の17日以降の4泊5日で、京都の東山の私の友人の、家で始めます。法然院さんの隣ですね。それも全部もちろん後で、詳しいことは発表していきますけども、ね、でそんな感じで一方案の外であちこちで日本全国あちこちで、接心やることになってますので、それともちろん一方案でもコンスタントに接心やりますので、ですから、まあ、皆さん名古屋地方に、ね、名古屋近辺に住んでらっしゃると思いますけども、ね、まあ、ちょっと足伸ばせば、まあ、京都も近いし鎌倉も近いし、まあ、沖縄も、ね、遊びに行ってる人もいますからね今回はぜひ、ね、沖縄も久高島という非常に神の島と言われる非常にいい場所で接心ありますので、ね、それもよく考えてください。でそれともう一つね、まあ、これまだもう出来たてほやほや のあれでまだ正式に発表できる段階じゃなくて、まあ、多分来週ぐらい発表できると思うけども、で、まあ、皆さんと直接関係ないんですけども、福島リトリートっていうのを今年今計画中なんですよ。福島で、まあ、福島県といってもね、全てが汚染されてるわけじゃなくて全然安全な場所もたくさんありますけどね、でそこを選んでちょっと東北の人のためのリトリートを計画していて、で、まあ、場所は一応、ね、裏磐梯の磐梯山があって、磐梯山の向こう側ですね、明治に磐梯山が大噴火を起こしてそこで火山流ですかが流れていろんな沼地ができて湖ができてっていう、まあ、もちろん国立公園になってるんですけどね、すごい一大観光地ですけども、そこの早稲沢温泉という、ね、温泉があって、そこの離れ、一軒家の民宿を借り切って、 5月の終わりの週末にやるっていうことがもうできたてほやほやで、まあ、これはもうあと来週ぐらいに正式発表できますけどね。でそれはもうちょっとある援助を受けてるので参加費無料の、まあ、東北の人限定ですけどね、あのそういうリトリートも計画してます、ね、そんなんで、大幅にねちょっと今年、活動が広くもなるし深くもなるしっていうね、そういうことを計画してます。ですからそれ全部ね私のワンダンマー .com の、サイトの方に全部載せていきますので発表していきますので、まだあのサイトを完全に活動しきってないんですけどね、もう今週から積極的にどんどん載せていきますので、あれ見てもらったら、全部載ってますのでね、で全部それが一方案、分かんない人は一方案で検索してもらったらすぐ出ますので、ね、見てください。はい、一応、だいたいそれでここでの、名古屋での、ね、活動とそれから一方案での活動がだいたい頭に入ったと思いますけど、ね、はい、でそれでね、今日の題なんですけども、今日の題がね癒す力ですね、ヒーリングパワーですね、癒す力のある場所ってしてください。ですね、はい、まあ今日はねちょっとヒーリングについて話しますけども、もうまあこのヒーリングっていうものをめぐって、まあ、あらゆる混乱があるし、あらゆる、まあ、いろんなことがあるから、まあ、それの整理をしておきたいっていう意味を込めて今日はちょっとお話ししていきますね。で、うん、まあこれ全然裏番台関係ないんだけども、福島はね接心じゃなく一応福島リトリートっていう言葉を使って、ちょっと、まあ、それは東北の傷を癒していくっていうのが主な目的なんで、まあ接心ほどはそんなきつくないスケジュールでね、まあヒーリングを、うん、だからここはもう温泉がバンバン出るところだから、温泉によっても、あるいはまあもう山のど真ん中ですからね、で新緑の季節ですから、森林浴によってもね、それからその頃はもう山菜がバンバン出るところですから、ね、山菜によってですね、まあ畑で作ったものよりか山で自生する植物っていうのはものすごいパワーを持ってるんですよね。だからそれを食べたりとか、ね、それで全てをそれを全部癒す力に変えていくっていうね、まあ、まあそれはもちろん豆腐が受けた傷を癒すために立地するわけですけども、まあだからね、それで、そういう温泉の力とか森林浴の力とか自然ナチュラルな自然の食べ物とかの力とか、ね、そういうものを総動員しますけども、総動員しますし、まあ、あといろんな人のね、まあ、さっきも言ったようにこれある人のスポンサーを受けてやることなんです。だからそのスポンサーの人の、ジェネロシティというか、ね、寛大さですね、によってもだし、ね、まあ、そういう力をフルに使って、まあ遠くを癒していくっていうね、ことが主な目的なんだけども、だからその時に癒す力、っていうことね、だからそういう温泉とか、まあ、そういうものね、まあ、それはもちろんそういうものが力を持っているのはその通りだし、で私自身もそういうものを使おうとしているんですけどもね、だけど本当の癒す力っていうのはある一つの場所にしか本当はなくて、それについてね今日はちょっとお話ししていきたいと思います。でそしてそれがその場所について判断を間違えたり、それがはっきりしなかったり、じゃあそこにあるヒーリングの力、癒す力の使い方が分かんなかったりっていうことで、まあ、あらゆる、混乱が起こってきちゃっているわけですよね。でその結果として全然癒す力を使い切れてないから癒せないじゃないですか、ね、それで傷が残ったままになっているっていう、ね、っていう、 ことなんですよ。でこれがちょっと、ね、ポッドキャスト公開してないっていうかまだアップしてないんでまだ分からないと思いますけど、今回、日本戻ってきてから3回ほどもう話してるんですけども、それがまあ大体、そのことについての主題をずっと話してきていて、まあ、要するにあらゆる混乱が今あって、そのために癒す力の場所がみんな分からなくて、でそれでだからその癒す力を使い切れていなくて、でそのために傷がそのまま残っちゃっていて、でそのままみんながまだ苦しみ続けているっていう、現実があるわけですよ、ね、だからそこを何とかしたい。でしかもそれがその仏教を勉強しようとしている人の間ですらっていう話なんですよ、ね、だからせっかく仏教っていうところまでたどり着いたのにまだそこがうまく、機能してない。つまり皆さんがなんとか病院にたどり着いたのに、病院の建物までたどり着いたのに、まだそこでなんかちょっと間違えちゃって、建物までたどり着いたんだけども、実際のその病院の中の本当に治療室っていうのかな、治療室までたどり着いてなくて、でそのために完全な治療も何もまだ行われていない。せっかくなんとか病院の、ね、大きな立派な建物の中に、建物の入り口までは来ているのにっていう、でそれでも虚しく30年が過ぎましたとかねっていうのがちょっと多すぎちゃうんですよ。だからそうではなくて、もうせっかくなんとか病院の立派な建物の中にたどり着いた以上ね、もう何ももう心配しないで素直に治療しちゃおうよっていうね。でその治療しちゃおうよっていうなるためには、やっぱりじゃあどういう治療なのよ、あるいはどこで治療が受けられるのよ、この病院の建物の中のね、でそしてそれがどういう、治療方法なのか、そしてそれをその治療をするってこと、癒すってこと、ヒーリングするってことでしょ。そうするとどこにそのヒーリングパワーっていうのか、治す力っていうものがあるのかっていうね、でそういう話なんですよ。でそこをミスっちゃうと、せっかく病院のとこまで来ているのにそれがうまく使い切れなくて、でそのために傷がそのまま癒されずに残っちゃっているっていうのは、あまりにもちょっと見るのでね、なんていうかな、これも昨日も話したんだけど、昨日来た人何かいるのでちょっとまたあれだけどさっき見せたんですけどもね、お見せしたんですけども、私いつも国内は ほとんど国内にいるんだけども、12月だけちょっとインド行って、1月は上旬だけ台湾行ってるんですけどもね、でそこで、まあ、こうやって国内ではね、徹底的にこうやって会って話して話を煮詰めて、で、まあ、名古屋の人もまあ2ヶ月に1回ぐらいしか来れないかもしれないけども、他のね、他の州の話は私ポッドキャストして聞いてくださってると思うから、ね、他の鎌倉で何を話してるか大体分かっていらっしゃると思いますけども、そういうふうに話をどんどんどんどん煮詰めていって、で、まあ、今日の話も何回も取り上げてきた、それに近い話はね来てますけども、そういうふうにして、じゃあ癒す場所が一体どこにあるのかってことについてはこれまでもなね話を煮詰めてきつつありますけども、そうではなくて、つまり私のこの、ね、私の話を聞いている人ではない人に、まあ、インドや台湾で大量に会うわけですよ、当然ね、当たり前だと、まあ、その中ではもちろん、なんていうかな、私がもうすでに 4,5 年あもう5年間かもうインド通っているのでね、すでに、あ、なんだ、あれ、はいはい、この人、台湾行ってきた人なんだけど、この間、はい、はい、だから、でも、だからインドの人でも、台湾の人でも、もうすでにね、私と4、5年付き合いがあるので、そういう人は、 皆さんとそれほど違わない問題意識とそれほど違わない理解を持っているんだけども、だけどもそうじゃない人がもちろん大量にいるわけですよ、ね。まあ、要するに、まあ、サッカーで言ったらアウェー状態に当然なるわけですよね。当たり前だけどね。でアウェー状態になってアウェーでいろんな人たちに会うんだけども、まあ、なんだよっていうことの方が圧倒的に多いのね。要するに、まあ、要するにポイントを外しちゃってるんですよ、はっきり言うけどもね。ポイントを外しちゃうから、その病院の建物にまでは一応たどり着いてるんだけども、だけど病院の建物の入り口のロビーではまだ足りないわけですよね。入り口のロビーでボケとテレビ見てたって治療なんか行われないわけでね。でその中で病院の大きな建物の中で本当に治療が行われている部屋まで行かなきゃいけないわけですよ、皆さんね。せっかく病院まで行ったならば、でそこで実際にお医者さんに会って看護師さんに助けられながら実際のヒーリングをしていかなきゃいけないわけね。手術を受けたりとかね。そうして初めて皆さんの病気を治るわけですよ。病院の建物の入り口のロビーでのソファーに座ってるだけではダメなんですよ、ね。だけどあまりにもなんていうのかな、その病院 あのロビーのソファーで座ってるだけっていうのがね、ちょっと多すぎるっていう気がどうしても私はする。まあそんなこと言っても感慨になって怒るんですけどもね。あのだから今日はそうではなくて、まあでもまあ病院のロビーまで来てるんだったらそこから治療室まではまあわずかですからね。あのだからそういう人たちを、病院の外にいる人たちを引き込むのは大変ですけども、少なくともロビーまで来てる人だったら簡単じゃないですかね。あとはもうエレベーター乗るだけとかね、ちょっと廊下歩くだけっていう感じですからね。だからそういう人たちをあのなんとか本当の治療が行われてる部屋まで連れてくるっていうね。じゃないと病院の建物っていうのはあまりにも大きすぎちゃうから、どこで本当に治療が行われてるのか、どこに本当の治療が行われて、そのヒーリングパワーですね、癒す力っていうものがあるのか、そこをやっぱり どっかでミスってしまっている、なんですよ。だからそこをね、もう一回きれいにおさらいができたならば、もう大丈夫っていうね。あのだからなぜかって言ったら、癒す力を本当にあの場所が分かって、で癒す力に触れたら皆さんは癒されるから、ね。まあ、癒すっていうのもあれだけども、まあ、あの治癒されるからね、治療されるから、だからあの皆さんの傷が治るっていうことですね、はい。でそれをしたら、その傷を治すっていうのは非常にリアルなことなんですよ。でリアルでもあり、でそれは1回のセッションだけで治るってことはもちろん当然ありえなくて、あのだけども1回のセッションで少なくとも1回のセッション分は治らなきゃいけないっていうところがあるのね。でそれをすればあのだんだんと治っていくっていう実感を持てるじゃないですか、ね。でそれだけが我々が瞑想がどうのこうのってやっていることの本質なんですよ。でそれさえやっていけばあの大丈夫っていう安心感というのかな。皆さんがなんか歯が調子が悪くてね、なんかちょっと抜けちゃったりいろいろしている、だけども本当に皆さんが信頼できる歯医者さん行って、ね、今日はちょっと30分だけやってまだちょっとガガって削っただけに過ぎないかもしれない、だけども この信頼できる歯医者さんに通えば私の歯はもう一回蘇って、あのもう一回あの美味しく食べていけるっていうね、そういう自信ですね。でそうなるとあの今まで歯に非常に不安を持っていて、このままいったら食べ物食べられなくなるんじゃないかって思っていたのが自信を取り戻すことができる、ね。 っていうようなことで、まあ、何を言いたいかというと、その我々はただ単に呼吸なんか見てるわけじゃないんですよ。あるいは体の感覚を見てるっていうのがポイントではなくて、呼吸を見るとか体の感覚を見るとかね、なんか慈悲のなんか生きとしが幸せでありますようになんてお唱え事する、うん、ようなことが全然仏教の修行なんかであるわけがなくてね、それはあくまでも手段であって、で呼吸を見ることであなた一体何をしようとしてるのっていうその部分なんですよ。でその部分があまりにも曖昧なので、だからあの仏教の瞑想、ああ呼吸見ることねとかね、体の感覚を感じることなのねっていうのっていう話になっちゃうのね。本当にそこら辺おかしくて、だけど呼吸を見てだからなんだっていうんですかって話だし、体の感覚がなんか少しずつ見えてた、だから何なんですかって、ね、じゃないですか、ね、であるいは生きとして生きれば幸せでありますようにって言ってるんです。なん単なる綺麗事だし、何なるねってことになっちゃうし、ね、だからあのそういう、そうなんていうか表面的なあの修行はまあいろいろあるんだけども、そういうことを通してあなたは一体何をしようとしてるのかっていうね、とこを本当にあのはっきりさせない限り、意味がない。だけどもそこさえはっきりすれば、皆さんの、あの人生がもっとすっきりするはずです、ね。うん、私はなんか前回行ってますとかね、私は今呼吸瞑想やってますとかね、私今体を見る瞑想やってますとかって言うんではなくて、まあ それもやってるし、前回行ってるし、リトリートも行ってるし、ね、あのヴィパッサナもやってるし、まあ、いろいろやってるかもしれないけども、本当はそんなことが問題ではなくて、そういうことは全部手段に過ぎなくて、そういう手段を取りながら何をしようとしてるのよっていうね、っていうところですね。そこをちょっとはっきりさせてほしい。でそしたらそれは皆さん自身がね、がはっきりすれば、皆さんの周りにいる人もにも助けていくことができるし、ね、自分がはっきりしてなかったら他人も助けられないじゃないですか。だからね、あの去年はかなりあの瞑想の形そのものですね、体の感覚を見ます、慈悲を養います、ね、呼吸を見ますっていうようなことをちょっと力かなり入れましたけども、今年はまあもちろんそれを捨てるわけでも変えるわけでもなくて、それはもちろん続行するけども、そういうことをしながら我々は一体何をしようとしているのよっていう部分をね、あのもっと、まあ、もちろんそれについても散々話してきたけど、まだちょっとなかなかまだ足りない部分があって、そのところをもうちょっとねはっきりさせることができたらいいんじゃないのかなって思ってます。っていうのはあの何て言うかな、その心の問題っていうのが、まあね、まあこの部屋にいる人のほとんどはね、もうもうこれについては何にも迷うてることはないと思いますけども、まあこの部屋に今日たくさんいらっしゃいますけども。まあ、世の中全体から言って、まあ、数えもうほとんどあまりにも少ないわけですよ、ね。で、なんだけどその心が問題なんだっていうような問題意識っていうのがどれほど持つのが難しいかっていう話なんですよ、問題はね。でこれはあらゆるレベルで難しいんですよ。でまず世間的なことから入っていくとね、あの世間的なことから入っていくと、だから心が問題なんだっていう何とかな意識っていうのは、普通は意識じゃないですね、発想ですね、それはまずないんですよ世の中には。あ、そんなこと言えないか、まあまあちょっとまあそこら辺がちょっとまあかなりあれですけどね、その まあ、一つはね、これ私今言ったのは発想の問題ですよ。発想の問題として、一般の世間に生きる人の中で自分の心を問題にするっていう発想はあまりにもないかなかったり弱かったりする。でそれは全てもう全てが政治の問題であり、全てがお金の問題であり、ビジネスの問題であり、まあそういうことで何て言うかな、何か要するに私が今辛いんだ苦しいんだっていう状況があるわけね、あったとして、でなぜ私が苦しいのよ、なぜ辛いのよ、その原因をどこに求めるかってことを言ってるんですよ、ね、でとにかく皆さんが辛い苦しいっていう時になった時にはそれはなぜって言った時に、まあ、それが政治が理由だったり東京電力が原因だったりね、あるいは今の野田首相が悪かったりとかね、まあそういうふうにだったり、あるいは会社の今の上司が悪かったりね、だったり、っていうふうに、まあ、自分の問題を、のごめんなさい、もう苦しみの原因をそういうふうなところへ求める、あるいはもうちょっとプライベートになってくると自分のパートナーが悪かったり、自分の両親の育て方が悪かったり、自分の子供との関係が悪かったり、ね、まあ、まあそう、まあ、大体そこになってくる、ね、あるいは今日の天気が悪かったり、ね、っていうね、まあまあそういうふうになってきて、だけども結局自分でもそういうことではなくて、そんなことは一切関係なくて、でも自分の心が問題なんだよねってね、これも散々去年言いましたけども、っていうこの発想そのものですね、このこういう発想そのものは今の世間は取らないんですよ、取らないのね。でこういう発想を取らないっていうことをまず皆さんは自覚していただきたいんですよ。というのは私はまあこんな立場をもう最初から取っちゃっててこんなもの来ちゃってるし、で私が会うのこう皆さんみたいな人って、要するに皆さんみたいな人はどういうことか、要するに私のいろいろあったけども、要するに私の心が問題で、その心どうしたらいいんですかっていう問題意識で皆さんもうすでに来てるから、ね、ここへ。だけども世間っていうのは普通はそうではなくて、だけどもその心が問題なんだよねっていうね、っていう問題意識の仕方をがあまりにも世間ではないから、この発想を持つことは非常に難しいんですよ。で持ったとしてもじゃあどうしたらいいのかって分かんないじゃないですか。分かんなかったらもうでそこで実につまらない問題の解決の仕方があって、いやどっか何かおいしいもの食べに行こうとかね、ちょっと何かショッピングしましょうとか、あるいは何かお酒飲みましょうとか、あるいはちょっとどっか旅行しましょうとか、何かちょっと旅行のお洋服を着ましょうとか、何かちょっとお芝居見ましょうとか映画見ましょうとかね、あらゆることをして何とかして自分の気持ちを灰にするっていうねことをすごい努力をしてるわけですよ、ね、だから結局要するに問題はどういうことかっていうと、お腹が痛くてそれだったらば素直に正しい胃腸薬を取ればいいって話じゃないですか。だけどもその正しい胃薬を見つけてそれを取るにはね、それがそういうことが成り立つには正しい胃薬が存在するんだっていうことがまず理解した上で、その正しい薬はどこにあるんだということと、そのどこかにある正しい薬をどうやって手に入れるかということが全部条件が整って初めて胃薬が飲めるわけですよ。だけどこの今言った条件がなかった場合、人はどうするかというと、どうしようもなく今痛いわけね。でそうするとこの胃の痛みを鎮めるためにあらゆることをするわけですよ。で私がなぜだって、あなたお腹痛いでしょ、でそしてなんであなたがそこまでお酒飲まなきゃいけないんですか、なぜあなたがそんな風にショッピングしなきゃいけないんですか、なぜあなたがそんな風に旅行しなきゃいけないんですか、みんなお腹痛いからじゃないですかね、ごまかさないでくださいよって私は言いたいんだけども だから みんな、なんていうかな、お腹が痛くないから一切そういうことをしないで平和に暮らしてなんかいないわけですよ。みんながこの自分のお腹痛いのを何とかしようと、みんな苦しいまでにいろんなことをやっちゃってるわけね。それが今の世間じゃないですか。でものすごい量の睡眠薬が飲まれて、ものすごい量のアンティアンザイティピルが飲まれて、ね、抗不安剤が飲まれて、ものすごい量の抗うつ剤が飲まれて、ね、ものすごい量のアルコールが消費されて、ものすごい量の合法的な、そしてイリーガルなドラッグが消費されてっていうのが、ね、そのためにメキシコではものすごい人が殺されあって、だからそういう全ての統計が、全ての新聞のリアリティが、みんながお腹が痛いってことを示しているわけね。ですよ。でしょ。なんだけども、それは全部正しい胃薬ではないんですよ。だから正しい胃薬じゃないから、当然お腹が本当に癒されるってことはなくて、でそれで癒されることはないから、さらにもちろん必要になってきてね。これヤクザのやり方ですよね。ヤクザが覚醒剤を売るために、まず覚醒剤をただでやって、でいい気持ちになって、だけどももうもちろんそれ覚醒剤なしでは生きていけなくなっちゃって、でそしたらもうどんどんどんどん売りつけていく。でそしてどんどんお腹が痛くなるから、それを治すためにさらに覚醒剤が必要になってくるっていう、もう泥沼じゃないですか、ね、で結局今の世間のほとんどはそうですよね。つまり本当の正しい薬ではないものを与えて、でもうそれなしでは生きていけなくなっちゃって、だけどそれは本当の正しい胃薬じゃないから全然胃は治らなくて、だからもっともっと覚醒剤が必要であ あるように、全てのものが必要になってくるっていう、もうどうしようもない泥沼でしょっていうだけなんですよ。たったそれだけのことなんですよ。そうであるんだったらば、でこれはもう仕方がないのか、そうじゃないのかっていう、たった一つの分かれ目は、じゃあ正しい薬って本当にあるのって話なんですよね。で正しい薬がなかったらもうしょうがないんですよ。正しい薬っていうものなかったらは、もうあとは正しくないものでとにかくしのいでいかなきゃいけないっていうのが、これが人生よねっていう話になってくるわけね。で私はなんていうかな、なんていうかな、そこら辺で本当に そこが結局そこなんですよ。私がうまく人とつながるか、つながらない、つながれないかの違いはね。でちょっとでもなんていうかな、まあ、私は一応このお釈迦様から来ている正しい薬を皆さんに与えようとしていて、でそして皆さんの本当に多くの人たちが、あ、これが本当に正しい薬だっていう自覚を持ってくれて、でそれでそれで あとはもうこの薬を取り続けて、とにかく自分の胃を治していくっていう方向に、もう今たくさんの人が来てくださってますけども、だけどそれにはこれが正しい薬が本当に存在するんだっていうことと、でそしてそれはここなんだっていうことを、まあ、受け入れてくれた後での話でしょ。だけど ほとんどはそれを受け入れてはくれないわけね。でなぜ受け入れてくれないのかっていうと、あまりにも長い間10年20年30年40年正しい薬なんて存在するっていうことを夢にも思わないで生きてきた、夢にも思わないで生きてきた、誰も教えてくれなかった、ね、だけどもその人は強烈にお腹の痛みを抱えている。でその時にお腹の痛みを抱えているから、もう必死になってあらゆることをしてきた。でそれはもうどれほど必死にやってるか分かるわけですよ。だけどもそれは全部正しい薬ではないから、さらにこの痛みを増してしまう。でさらに痛みを増すからもっと必要になってくるっていう、もう泥沼ですよね。でそういうことをあまりにも長いことを繰り返すと、人間どうなっちゃうかという、まあ、どうせ やけのやんばじになるしか、あるいはもうなんていうかな、まあもうそういうことはもう考えないってことになるか、あのもうそういう、そういうこと話題にしないでよってことになるか、もうそれだけなんですよ。まあもう皆さん嫌ってこと知ってるけど、皆さんの周り大体そうじゃないですか。皆さんがちょっとでも心の問題について喋ったら、皆さんの旦那さんが、皆さんの奥さんが、皆さんの親友が、皆さんの会社の同僚が、会社の上司が、みんな引くでしょ。今引くんですよ皆さんね。わかりますよ私、うん、あのなぜかって言ったら、もうみんな考えたくないんです、そんなことは。なぜ？裏切りられ続けてきたから、正しい胃薬っていう幻想によってね。あのだけどそれは正しい胃薬じゃなかったんだから。だからお腹が、みんなお腹が痛いのを抱え込んで、それを何とかしようと頑張ってきたんだけども、やってきたことが全部的外れだから、さらにお腹痛くなっちゃってだからで、だからもう正しい薬のことも何も、まあもう何も考えたくないっていうね、っていうことなのね。あの本当にそこら辺がね、なんか世間でなんか本当になんか本当に偉そうに、偉そうになんて言っちゃあれだけども、ような人の本音っていうのが、なんか実にそのあたりなんですよ。それ本当に驚くほどそうで、それ単なるニヒリズムに過ぎないじゃないっていうね、単なるやけのヤンパチに過ぎないじゃない、それがなん か、あの賢いになっちゃったり してるのね。 でそれで、まあだから世間というのがまあ大体そういうふうになってますね。あの私もまあ別に、私は別にもう30年お坊さんやってんだけども、だからといってお坊さんだって別に世間から離れて生きてるわけがなくて、ね、もう囲まれて生きてるわけで、ね、でそんな中で、ああでもねこうでもやっていって、ああそういうふうになってんのかってつくづく思うのね。つまり、はい、私お腹が痛いんです、でもどっかに正しい薬はあるはずです、じゃあどうやって見つけるの、ああ やっと見つかった、でやっとやっとあのこの胃薬を取ることによってだんだんだんだん治っていく、なんていうふうにストレートにはみんな生きてないんですよ。全然そうではなくて、もう正しい胃薬を求めるってことすらももうみんなやめちゃってるのね。あるいは正しい胃薬があるんだっていう発想すらもう全部捨てちゃってるんですよ。もうそういうどうしようもないニヒリズムがこの世界を覆ってるっていうのが、まあ、実際だと思います。だから そういうところだと、ああもうそんなこと考えたくないっていうのがもう世間じゃないですか。だからああもうそんなこと考えたくないっていう人の中に囲まれながら、そういうことを考えようよっていう話なのね。だからそういうことを考えようよっていう、ことはかなり勇気がいるけども、別に簡単な話で、もうで今から今日お話しするテーマの本当の意味での癒す力の場所さえ見つかったらば、皆さんは あ本当に正しい薬っていうのは本当に本当に存在するんだっていうことはに関しては皆さんは絶対にもう疑いは持ちませんね。そしたらなぜかってそこに本当に癒す力があるから、それは将来聞くんじゃなくてね、ね、平井さんが取ったらばね、あのもう今日その癒す力をあの実感できる、でそれで平井さんの胃の痛みが全部治るわけではないんだけども、これを取り続けていけば絶対に私は あこれ治るよねっていう確信は、1時間瞑想しただけで絶対確信持てるはずなんですよ、ね、あのっていう話なのね。だからもうだから皆さんにあれしたいの、ああもうそんなこと考えたくないっていうのが世間だってことをまず認識してください、ね、実際そうじゃないですか。皆さんの旦那さんそうじゃないですか、奥さんそうじゃないですかねあるいはと親友がみんなそうでしょ。 でそういうもんなんですよ。それしょうがないんですよ。なぜかって彼らを裏切られ続けてきたから、ね、でじゃあその時に彼らを非難したってしょうがなくて、皆さんがやんなきゃいけないことは、本当に本当の癒す力の場所を見つけた上で、でまず自分がとにかく自分の、を治す、ね、ことですね。で1時間やったら1時間分のそこにはヒーリングがあるから、癒しがあるから、ね、そしたらあこれを続けていればいいんだっていう 確信は持ってます。ですか、ね、だから皆さんに お願いしたいのは、そのうわーっていうその世間ではそんな発想すらない、ね、考え方すらない、ね、でその なぜ発想すらないかっていうのも今お話ししましたけども、ね、そこに負けないで、で、まあ、今日今からお話しすることに基づいて、後からもちろん安市からの 実践をしますからね、でそこをやってほしいってことね。でそしてそれともう一つが、まあ、今日、まあ、ちょっとお坊さん、日本のお坊さんいらっしゃるからあれなんだけども、昨日も京都でも、ね、日本のお坊さん一人来てらして、ね、本当になんていうかな、その宗教っていう今ね、日本の仏教だけじゃなくて宗教の世界の問題点は、まあそのまあ、これはもう ここ3回続けて話してきたことなんですけども、要するに本当にもう形だけになっちゃっているっていうね、ことで、形っていうと形の反対は中身じゃないですか。ね、形の反対は中身でしょ。で中身っていうのはどういうことかっていうと、自分のリアルな悩み苦しみじゃないですか。ってことは お腹の痛みっていうことですね。でそれでこの自分のリアルな悩み苦しみ、自分のリアルなお腹の痛みっていうものを何とかして治そうっていうとなると、全てが話がリアルですよね。わかります。だけども形っていうのはどういうことかっていうと、形だけっていうことはどういうことかっていうと、この中身がもうそこにはないのかな、ないのか、ないのかっていうか、ないっていうよりか、その 中身をどうにかできるっていうことを最初から諦めてるってことなんですよ。わかりますかね。つまりね、どういうことかというと、まあ、病院があるじゃないですか。で病院一生懸命みんな働いてるわけですよ。で何を信じて働いてるんですか。病気を治せるっていうもとにね、もちろん全ての病気は治せないけども、でも頑張ればある程度は治せると思うから、お医者さんも看護師さんも薬剤師さんもみんな一心になって頑張ってるわけですよ。それは病気っていうリアルなものを治すためね、それは医学は 100%じゃないけども、少なくとも何とか治せる病気があるから治したいっていうね。そこで要するにリアルな中身のところでみんなお医者さんも看護師さんも薬剤師さんもね、レントゲン技師もみんなね、リアルなところで勝負しているわけですよ。だけどもそこでお医者さんが医学なんか治るわけないよねってねなって、自分はちょっと白衣を着てなんかお医者さんのふりをして、ね、看護師さんが看護師さんのふりをしてね、薬剤師さんが薬を処方するふりをしてっていうね、っていうそういうニヒリズムなんですよ。つまり医学によって病気なんか治らないよねと思っている人が、いまだにお医者さんのふりをする、看護師さんのふりをする、薬剤師さんのふりをする。それはどういうことかって、やっぱりニヒリズムなんですよね。わかります、ね、だからそうではなくて、そういう形ではなくて中身のとこで勝負しようよねってことでしょ。だけどもじゃあその医学を信じてないお医者さんはお腹が痛くないのかって、痛いんですよ当然ね。だから医学を信じてないお医者さんなんだけどもお腹は痛い、だけどもお腹の痛みを治すために自分の本来の仕事であるはずの医学はもう信用できないっていうジレンマなんですよ。わかります、これ地獄でしょ。でそうなるとどうなるかっていうと、あとはもう酒飲むしかないですよね、そうなったらね。そういう絶望感ですね。だけどそんなことやる必要ないわけ本当ことやる必要ない。だからもう皆さんお医者さんごっこやめようよ、もう一回医学を信じようよっていうことを私は呼びかけたいわけね。だけどもあまりにもなぜ彼らが医学を信じなくなっちゃったのかっていうのは簡単なことで、本当にその医学によって病気が治るんだっていうのが実感として持てないからなんですよ。わかります？ だから本当に医学がによって病気が治るんだっていうことが実感として持てなくなったお医者さんなり看護師さんなり薬剤師さんはもうお医者さんごっこ、看護師さんごっこ、薬剤師さんごっこやるしかないのね。地獄でしょ。なぜか彼ら自身が病気なんだから。今私もちろんメタファーで話してるんだが分かりません、何を言ってるか分かりません、例えば、ね、でその時に実際のお腹が痛いのを治すために医学があるはずなのに、もう医学を信じてないから、あとはもう酒飲んでごまかすしかないっていう人生はやめようよ。もう一回この医学を素直に信じて、ね、素直にストレートにお腹が痛いのを治そうよっていうことを、こんな単純な話ないじゃないですか、ね、っていうことを私は今全ての宗教者に呼びかけたいんですけどね。これめちゃくちゃ問題発言なんだけど、まあいいですよ。私はどうせ問題発言、こんなことを言えるのは私しかいないから、だからもうごっこはやめましょう。リアルでガチでいきましょうっていうね。だって AKB だってガチじゃないですか。ね、総選挙だって一応ガチじゃないですかね。まあいろいろあるかもしれないけど、でなぜかっていう、かってもう彼らは秋元さんでみんな知ってるわけね。ガチじゃなかったらもう面白くないからっていうね。それと同じで、もうフリじゃなくてごっこでもなくてガチでいきましょうっていうね話ですね。でじゃあそれでいよいよね、じゃあ本当に医学ってもちろんこれ仏教のこと言ってるんですよね。仏教っていうものは本当に本当に治せるものなのかって話でしょね。お腹が痛いのを医学によって本当に治せるのかって話なんですよ。つまり要するにそれはお腹のこと言ってんじゃないですよ。要するに心の痛みのこと言ってんですよ。心の痛みの、心の悩みっていうのが仏教によって本当に本当に治せるのかっていう話なんですよ。でそこが本当に信じきれなかったから活舌化になってしまったね。そこが本当に信じきれなかったから、わけのわかんないことになってしまった。で、その時に、どういうことが起こるかっていうと、あらゆる変なことが起こっちゃって、で、そこでね、で、なぜ信じきれなかったかの理由は、昨日もね、話出たんだけど、なんだっけ、なんか、ある人がミャンマーへ行きたいのかな。でミャンマーに来たくて、まあ、今情報集めしているみたいなんですよね。情報集めしているんだけども、どうもミャンマーの瞑想センターの成績があんまり良くなくてっていうのは、本当に成績っていうのはそこの瞑想センターでやってる人があんまり成果が上がってないってことなんですけどね。成果が上がってないのはなぜでしょうかなんて私に聞かれても困るんだけども、でそれで、あ、面白いです、その辺は素質がないからなんでしょうかなんて言っててね、そうじゃないんですよ。これはもう散々話してきたけども、もうはっきりもう何回も言ってきたように、瞑想の仕方間違ってるかな、もうそれだけです。まあ普通はね、テラバの人はそこでパラミが足りないからですとかまた言うんですよね。苦毒、要するにパラミって腹水ですね、苦毒ってことですね。つまり過去において十分な善行を積んでこなかったとか、あるいは過去において悪いことしちゃったとか、ね、まあ、そういうことですね。で そうではまあもちろんそれは否定しないですよね。昨日人を殺しましたなんて言ったらもちろん瞑想なんかできるわけないですよ、当然ね。だからで皆さんが、悪いことしないで、ね、人に親切にする、ね、ね、そういうことを積み重ねてくることで初めて皆さんは瞑想しやすくなるというのはもうその通りです。だからそういうふうな準備をしなきゃいけないというのはその通りです。だけども私ももちろんそんなところ4年いたから全部知ってますけども、ほとんどの人が瞑想がうまくいかない理由はたった一つで、瞑想の仕方が間違ってるから、それだけなんですよ。でその瞑想の仕方が間違っている、その間違いっていうのが単に表面的な部分での間違いではなくて、表面的なところでは全部正しいことをやってるわけね。だけど実に微妙なところで間違ってるから間違いなんですよ、ね、だけどその実に微妙なところだから、 表面的に見たら正しいことやってるように見えちゃうのね。で正しいことやってるのなぜうまくいかないのかな、ああパラミが足りないからとかまだ時間が足りないとか言うんだけど、そうじゃなくて間違ってるから単純明快に、ね、話ですね。まあそれ、まあそういう質問があったんですけども、うん、でね、そういうパラミではなくて間違ってるからっていうね、そういうことを言いました。いいですか。まあそれでね、で話としてはに苦しみを素直に、直していく力が医学にってことは仏教にってことですよ、ね、仏教にはあるのかないのかっていう話でしょ。もうそこだけじゃないですか問題はね。でだからその本当の意味で癒す力っていうものが信頼できなかったらば、じゃあ皆さん呼吸見るって一体何をしてるんですかって話になるでしょ呼吸見えてだから何だっていうのっていうね、あるいは体の感覚見てだから体の感覚見てよかったですねって話になっちゃうんですよ。だけどそんなことやってるわけじゃないですよ。我々はなぜ呼吸を見るのか、なぜ体の感覚を見るのかって言ったらば、それが本当の意味で癒す力だからですよ。ただそれだけの理由のためにやってるわけね。だけどもその本質的なところがいまいちなんていうかな、信じきれなかったらばもう前は進めないですよね。いいですね。だからそのまあちょっとまとめるとね、世間においては今言ってるような発想の発想すら一かけらもないはずです。ないです。ね。で、その発想すらなかったのはなぜかって言ったらば、もう病気があってそれがある薬によって治されたっていう実物なんか周りで見たことがないからなんですよ。でしょ？だからそうなるとその薬っていうものは存在するんだっていう発想も持てないし、記憶としてもないしね。だからでも皆さんの心は激しく痛むわけね。じゃあどうやったらいいのかって言ったら、まあありとあらゆる的外れなことをもうやるしかないっていうのが実際問題ですねでましてやそれのプロのはずだったのに、そこを本当にやるべき病院がもう機能しない。で、その病院の中心人物であるお医者さんや看護師さんや薬剤師さんたちがもうすでに医学っていうものを信じてないっていう、どうしようもない状況なんですよ。ね。だけども病院の建物やたらに大きくて、お医者さんはなんとなくかっこよく見えてっていうね、わけわかんなくなっちゃうの。だからそうではなくて、じゃあもう一回ね、もうはっきり呼びかけ、私呼びかけ、もうあなたたちが医学を信じてないと私もう知ってるのよってね、言いたいんですよ、私は。ね。だからそこをもうごまかすのやめようよっていう話なのね。まあ、これもうめちゃくちゃ問題発言なんだよ。まあいいですよ、もう。なんだって。もう私はもう覚悟を決めてるからね。だからその上で、そのニヒリズムをはっきりと認めた上で、病気っていうのは何でもそうなんだけど、問題を見た上で、それを初めて乗り越えられていくわけね。だからその、どうしようもないニヒリズムがあるってことをまず認めようよって話なの。ね。その上で、もう一回 信じてみようよって話ね。でも信じてみようよって、でも根拠なく信じても困るわけで。だからその根拠を今からね、話をした上で実践してみますね。で、結局その、やっぱり癒す力がないよねっていう結論になったら、まあ皆さんニヒリズムを生きるしかないけども、まあ今日、なんとかね、今日の午後、癒す力のほんのちょっとでもね、感じてもらえたら、皆さんは、なんとかニヒリズムに陥らずに、やっていけるはずですので、ね、まあ、今日の話がそういうところへ持っていけたらいいなと思いますね。でそれでそうなんだけども、そこでね、あらゆる、まあいいですか、その癒す力とか正しい薬っていう発想すらないっていう世間はもういいですね。でそれの本当の意味で専門家である、専門的な場所である場所か、あるいは専門家であるべき人たちもニヒリズムによって侵されちゃってるっていうのもいいですね。これはもうはっきり認めなきゃいけない、そのニヒリズムに侵されちゃってるってことをね、うん、でその上で、じゃあなぜそうなっちゃったのかって言ったらば、今言ったようにその薬によって病気が治っていくっていう実例をほとんど見たことないって、ね、これは無理じゃないですか。その実例を見たことなかったら、あ、この薬っていうのは本当に治す力を持ってるのねっていう、ね、でましてだけども私が皆さんに、あ、もう実他のね、まあ、もちろんなんていうかな、新薬の、ね、申請するときは実はなんか実験結果、ね、何千例っていうね、やってプラシーボと、ね、本当のやって、だけどプラシーボとこっちでは全然差があった、なんてことをいろいろやった上で、その薬は本当に癒す力があるよっていうんで、まあ、強化されるわけじゃないですか。ね、だけども、この癒す、今からお話しする癒す力はそんな実験とか何とか申請する必要なくて、皆さん自分で実験できしてください。自分のね。ね、で、もう関係、症例とか関係ないです。症例はたった一つでいいです。それは皆さん自身です、ね、皆さん自身がこの薬を取って、あ、自分のこのに治るかな治らないかなっていうのをね、確かめてみてもらって、わあ、この薬本当に癒す力持ってるよと本当に自覚できたならば、その後でちょっと皆さんの周り、皆さんの愛する旦那さんを、奥さんを、ね、両親を、娘さん、息子さんにちょっと試してみてください。そしたら、ね、あるいは親友たちを、ね、試してみてください、ね、そしたら少し、まあ、もうそのたくさんの症例なんか必要ないから、皆さん自身の症例だけで十分だから、そしたらそれは確信持てるし、でそれがもちろん広がれば、もちろん数としてね、統計に有意な数字が当然出てきますけども、ね、それを見てください、ね。でそうなんだけども、そこに、ね、行くまでに、いや、なぜみんながそんなニヒリズムに陥っちゃったのよ、あるいはニヒリズム、それがニヒリズムのね、あ、ごめんなさい、さらにいいですか、世間のことを言った、あるいはニヒリズムに侵されたお医者さんのことを言いましたね。で、まあ、それはもうしょうがないんだけども、さらにもっと問題なのは、自分がニヒリズムに侵されているとも気づかずに、いや、自分は真面目な修行者ですとか、自分は真面目ななんとかですなんて言いながら、結局のところやっぱりニヒリズムと大して変わらないっていうのもまたあるんですよ。いいですか、これ3番目ですね。どういうことかっていうと、いや、私はやっぱり薬ってものを信じてますよ、ね、薬が癒す力を持ってるのを信じてますよって、まあ一応言うわけです。その点ではニヒリズムに侵されたお医者さんとか看護師さんよりかまあマシなんだけども、だけどもあんまり大して変えなくて、でだけども本当にその人たちも自分癒す力がどこにあるかがピンとまだ来ないから、でそこでありとあらゆるピンと外れなことをしてしまう。でそこで、まあ、その問題点として、グルの問題をも取り上げました。これはもうちょっと最初の回と昨日もちょっと話したの で今日もちょっとやめますけども、まあ、ちょっと簡単に言いますと、要するにグルっていうものを自分の外に立てちゃうってことですね。でそれでまあ、 でそれがね、昨日もちょっと話したけども、非常にいい条件が整った ある環境の中においてはグルっていうものを外に立てても非常に安全だし非常に有効だっていうのはその通りです。でそれが昔のチベットであったり、昔の日本の禅寺であったり、つまりどういうことかっていうと、非常に純粋な人たちがいて、でそしてそこに非常に立派な先生がいて、リンボチェとか老子とかね、そういう人たちがいて、でそういう時だとその先生、自分の外に存在している自分の先生に対して絶対帰依をして、で自分の全ての我見、禅宗で我見という、我見というのは自分の勝手な思いってことですよ、ね、自分自身の勝手な思いっていう我見というものを捨てて先生に絶対服従して先生の教えをただそのまま受けることによって、自分の小さなエゴをの殻を破って、そのもっと広い世界に入っていけるっていうね、ということで、そういう師弟関係がうまく機能するっていうことはもちろん当然あるし、それは非常に大事なことだし、ね、そうじゃなかったら自分が自分勝手な思いにとらわれちゃってるからね。でそれで、まあ、道元禅師が盛んに、弟子っていうのはそういう自分の我見っていうものを全部捨てて、師匠の言うことをどんなに自分は受け入れられなくても受け入れなきゃいけない、そうすることによって自分の殻が破って大きな世界に行けるんだっていうようなことをね、まあ盛んに言われて、それは、99% まで正しいんですよ。だけど残り 1% がちょっとかなり怪しくなって、どういうことかっていうと、やっぱりそういう条件が整わない場所ね、要するに生徒の方の心が歪んじゃっていて、そこで立派な先生ではなくて詐欺師が登場したらもう悲劇じゃないですか。でそれがその最悪の形勢はもちろん1995年の3月20日なんだけども、まあそれはまあもうどうでもいいけどもね、でその時にじゃあなぜそういうことが起こっちゃったのかっていうことは、もちろん昔のチベットとか、ね、昔の日本の禅寺だとかの条件が整ってなかったからっていうね。でそれもまあでもね、それも本当になんていうか、もっと常識的なところで変なことが分かるんですよ。で どういうことかっていうと、さっきもちょっと今日ドライブしてくれた人と話してたんだけども、なんていうかな、今、まあ、例えばね、今テラバードの国っていうのがあるわけね、タイとかミャンマーとか、ね、そこへわざわざ行く日本人って、まあ、そんなに多くないけどいるんですよ、まあ、私もそうだったんだけどねだけどなかなかそこでうまくいってないのね、正直言っちゃうとね。でそのうまくいってないっていうのが、なんか瞑想がうまくいかないっていうレベルの話でもないんですよ。そうではなくて、そういう例えばミャンマーの瞑想センターってどういう場所かって言ったら、もうインターナショナルな場所なんですよ。そこの共通言語っていうのは英語なんですよ、ね、皆さんちょっとそこを押さえてくださいね。皆さんなんかいきなりミャンマーっていうなんかとんでもないイメージ抱くけども、そうではなくて、今日本の外へ出たら共通言語は英語ですよ。いいですね。で英語を日本人がしゃべる、韓国人がしゃべる、タイ人がしゃべる、ミャンマー人がしゃべる、インド人がしゃべる、アメリカ人ももちろんしゃべる、イギリス人もしゃべる、フランス人もしゃべることによってインターナショナルコミュニティというのが今成り立ってるんですよ。これが基本ですよ、ね、で そういうインターナショナルコミュニティというものがまずあって、どこに、ミャンマーの瞑想センターの中にですよ。いいですか。だからミャンマーの瞑想センターに行くということはそういうことなんですよ、ね、ミャンマーの瞑想センターに行くということはそういうインターナショナルなコミュニティの中に入っていくということ でそこで英語を通じてアジアの各国の人たち、西洋人やなんかとミャンマー人、インド人たちと交流していくっていうのが基礎なんですよ。いいですか。そしてで同時にミャンマー人の瞑想の先生とも人間関係を持つってことなんですよ。でその基礎の上で瞑想を教わるっていうことなのね。いいですか。当たり前だよね。当たり前なんだけど、これができないんですよ、実を言うと。できてないので、できてないからどうなるかって言ったらば、そういう人が行ったってインターナショナルコミュニティ入れないでしょ。 でましてや自分の先生ともコミュニケーションできないでしょ。でそれでポツンと孤立しちゃって自分のなんかのなんかちっちゃな小屋にやって、っていう人はあまりに私たくさん見すぎちゃってるから、だからよく私ミャンマー行きたいんですけどもって相談受けるんだけども、ちょっと大丈夫かよって本当思うんですけどね。っていうのはそういうことなんですよ、ね、つまり、当たり前な人間関係をきちんと持てた上での話なんですよ、瞑想がどうのっていうのは。ところが普通のきちんとした人間関係が持てないままで、日本でね、持てないままでミャンマー行けばどうにかなるという幻想を持っていくんだけど、うまくいくわけないじゃないですか。なんで日本でうまくいかない人がミャンマー行っていきなりうまくいくんですか。行くわけないじゃないですか。まして日本語じゃなくて英語使わなきゃいけないんですよ、ね、日本語でうまく人間関係持てなかった人がどうして下手くそな英語で人間関係持てるんですか。持てるわけないですよね。そんな当たり前のことすらなっちゃうんですよ、ね、でそれでなんていうのかな、そういう当たり前な人間関係をきちんと持った上でのグルなんですよ、ね、グルなのね。そしたらその全然そこでは危険性はないんだけども、で不思議なことに、本当に不思議なことに、普通の人間関係を持てないままでいきなりグルにすがってしまうというわけのわかんないことが起こるのね。だから なんていうかな、だからそれなんていうか、それってなんていうか、普通の男女関係で普通の女友達男友達が持てないままでいきなりなんかわけのわかんない、ね、なるっていうようなもので、話が要するに全部飛びすぎてるんですよ。つまり世の中のことっていうのはこういう基礎の上のもとでこうなるじゃないですか。ところがなんかその基礎ができないまま一気に飛ぼうとするわけね。つまりなんか体が、前も話したか、体がなんか病気がちでなんていう人が一気にプロレスラーになろうとするわけですよね。要するにプロレスラー確かにすごい体、体力すごいですよ、ね、だけどもあなたが目指さなきゃいけないのもプロレスラーじゃなくて、まずきちんと歩けることじゃないかとかね、そういうことなんです。だけどこの瞑想になると本当に話がいきなり飛ぶから私もびっくりしちゃうんですけども、でなぜ話が飛ぶかっていうと、話は簡単で、飛べないからね。でね、これもちょっと話また脱線しちゃうんだけども、まあ、ちょっと癒す力に今がつなげていきますからね、癒す、具体的に本当にヒーリングの力に触れたならば、もう全てが地に足がつくし、全てが実際的になるんですよ、ね、でそれで例えば皆さんが10秒間だけ呼吸が見えたとします。たったの10秒かもしれないけども、10秒呼吸が見えたらば皆さんはもうすでに何かを感じるのね。まあここに何かがあるってこと、10秒間だけここに触れることができたらば、少なくともここに何かあるよねってことはわかるじゃないですか。だけども11秒後に皆さんここどっか行っちゃうからね。だけども皆さんはやっぱり10秒間の間に何か感じたとなると、皆さんがやんなきゃいけない仕事っていうのは10秒を11秒にすることですね。11秒を12秒にすること、12秒を13秒にすることじゃないですかね。要するに全てが地に足がついた努力になっていくんですよ。でそういう人は絶対に話は飛ばないし、絶対に変な幻想を抱かないんですよ。もうあとはもう地道にどうやって11秒12秒12秒13秒13秒14秒っていうふうにやっていくかっていう、非常に地道な努力だけをするのね。でじゃあどうやったら座禅会に来れるのか、どうやったら接心のスケジュールをどうやって調整してスケジュールに接心参加できるようにするのかっていうような、地に足がついた努力を積み重ねていくんですよ。だけどそうじゃなくて、だけど世の中にはね、ただの1秒も呼吸見れないって人がやっぱいるのね。残念ながらものすごく強いThinking Mindで、 ものすごく強い、あれで、もう、わわわわわわわっていうね、ほん、まあ、5秒ぐらい見れるだろうと普通思うじゃないですか。だけど5秒も呼吸見えないんですよ。で、でそれは5秒呼吸見えないってなぜ分かるかっていうと、5秒でも呼吸見えた人だったらば、5秒間だけでも少なくとも安らぎを感じるから、心のどっかで、安らいでる部分があるのね。だけども、あ、この人はただの5秒も呼吸見えたことないんだなっていう人がやっぱり時々いて、でそういう人は普通本当に残念なんだけども、その人がすがるものはたった2つしかなくて、もう言いますよ、はっきり言っちゃうよ、こんなこと言うの私だけだから言うけども、グルと神秘体験です。もうこれだけ、もう分かるでしょ、ね、もうこのパターンで全部説明つくと思う。なぜグルにすがっちゃうのか、なぜ神秘体験にすがっちゃうのか、呼吸見えないからなんですよ。でそれで一気にその人たちは想像力を飛ばしちゃうのね。でそれでなんか自分の外にいるグルに何とかしてもらう、そこ でそしたら神秘体験をペラペラ喋るグルにイチコロじゃないですか。あ、ちょっとあまりにもその例を見すぎてきちゃったんで、でももうパターンは全く同じですよ。もう皆さんの周りを見れば全部わかると思います。私が何言ってるのかね。で、それで、まあ、それはいいんだけども、だから、グルっていう問題に関してちょっと最初の回にかなり話したんで、もう繰り返さないですけども、そういうあらゆる問題点があって、ある文化的状況の中では正しく機能したんだけども、今の状況の中であまりにも危険 でそれは生徒の問題もあるし、もちろん先生の問題もあるっていうね。で生徒の問題というのが今お話ししたようなことです、ね、そういうことで、あまりに問題がある。でそうすると、どう結局これどういうことになるかっていうと、でそれも昨日も話したんですけども、その人そういう人たちの特徴っていうのは、グルについてはペラペラペラペラペラペラペラペラペラペラ喋りまくるのね。だけどもその人たちの話を聞いていると、彼らが一切喋らないことがあって、一言も喋らないことがあって、そしてそれについて喋ってないことについても自覚がほとんどないってことがあって、それっていうのは何かって、もちろん自分のリアルな悩み苦しみですね。それだけです。自分のリアルな悩み苦しみについては一切喋らなくて、その自分のリアルな悩み苦しみがをこの薬を取ることによって どうやって今変化しつつあるのか、どういう工夫を今自分はしつつあるのか、今どういう少しずつ良くなっているのかなんてことに一切喋らないで、でもただグルの噂話、グルがどれほど素晴らしいかっていうことを喋りまくる。でそれ でそういう人たちはどういう人たち友達になるかっていうと、自分と同じような人たちですね。でそれで彼らは実際の自分のリアルな悩み苦しみについては一切喋らないで、この我々のグルがどれほど素晴らしいかっていうことについて喋りまくる。それ なぜかって、それは単なる簡単な話で、共同元素を持ちたいからだけなんですよ。でどういう共同元素ですか。このグルがやがては自分たちを救ってくれるっていう共同元素ですね。でそして彼らが絶対許せない人たちはどういう人かっていうと、この共同元素を共有しない人たちですね。だからそうなると、だけどグルっていうのは一人じゃないわけです。世の中にたくさんグルがいて、それ目障りじゃないですか。だって私のグルが本当はたった一つの正しいグルのはずなのに、なんて他にもなんかたくさんグルがいてってね。でそうするとどうせどのグルが正しいかって話になるしね。でどのグルが一番かって話になるじゃないですか。で要するにでどの伝統が正しくて、どのあれが正しいかってね、そういう話全てになっちゃって、でそれに対して一般ポアンの立場っていうのはもうそういうことを一切しないで、でこれも前も話したんですけども、じゃあどういう立場を取ってるかっていうと、非常に単純明快で、もう薬のね、ラベルとか効能書きとか、この薬がどこの製薬会社に作られたとか、でこの薬を処方してくれたお医者さんが何々大学の医学部を出てるとかね、この病院が何階建ての病院だとかね、そういうことはもう関係なし。 関係なしでもう薬の中身そのもの、ね、でこの薬の中身そのもの勝負っていうことですね。でそしてもしそれをこの薬を伝えてきた伝統が本当に素晴らしいって言うんだったらば、その素晴らしさはこの中身に全て入ってるってことじゃないですか。わかりますね。でそしたらばその素晴らしい伝統が伝えてきたこの素晴らしい薬の中身だけで勝負しても構わないって話じゃないですかね。わかりますね、この論理ね。そしたらばじゃあそこで勝負しようよっていう話ですよね。それがどれほど大きな製薬会社によって作られたものだろうが、ね、個人的に作られたものは関係ないじゃないですか、そんなもの。でもしそんなどれほど素晴らしい製薬会社に作られた薬だっていう絶対の自信を持っているんだったらば、そんな製薬会社が何億円の資本金があるなんていうとこじゃなくて、もう中身だけで勝負しようよ。でこの中身だけで本当にこの悩み苦しみが治るのかどうかだけで勝負しようよっていうことなんですよ。でそれで一方案の正しい薬、間違った薬の定義は非常に単純明快で、単純で治した薬が正しい薬で、治せなかった薬が間違った薬、もうそれだけです。でもう薬の効能書きとか薬の名前とかブランドとかもう一切関係ないです。関係ないくて、もう治した薬が正しい薬、治せなかったら間違った薬、もうそれだけです。もうそこだけで勝負をかけようということですね。それでもうスッキリするでしょ。でそうするとグルが素晴らしいからそれいいですよ。でそしたらグルが素晴らしい、グルに与えられた薬で勝負しましょうよっていうね。そしたら正しいグルだったら正しい薬なんだから、それは当然効くじゃないですか、ね、そしたらそれは素晴らしいし、で結局この本当にその薬でもってをこのリアルな悩み苦しみ、リアルな病気のところで勝負するってことをしてないのね本当にしてないんですよ。信じられないけども、だからそこでリアルなところで勝負するってことさえすれば全てがすっきりするじゃないですか、ね、で自分たちに大事なのは、我々に大事なのは薬のブランドでもないし、薬がどれほど伝統があるかってことでもないし、薬がどれほど大きな製薬会社に作られたって話でもなくて、効くか効かないかだけじゃないですか。そこだけなんですよ、ね、でそこだけでもう勝負しようよですね。で、はい、そうすると全部今この薬をめぐる、薬っていうのはもちろん仏教の瞑想のことですよ、ね、瞑想をめぐるあらゆることが全部整理されたと思いますね。その混乱が全部、もう私もう日本にもある、僕は日本だけじゃないですよ、混乱してるのはね。そう思わないですよ、日本も混乱してるけども台湾も混乱してるし、インドも混乱してるし、ミャンマーも混乱してるし、チベットも混乱してるし、ブータンも混乱してるし、アメリカも混乱してるし、ヨーロッパも混乱してますよ、ね、そんな私は日本がダメです、外国が素晴らしいなんのわけがないですよ、のわけがない。私ミャンマーに4年いたから、ミャンマーが素晴らしい面もあるし、そうじゃない面もあるっても知ってるし、ね、インドもその素晴らしい面もあるし、そうじゃない面もあるし、ね、その当たり前ですよ、外国っていうのはリアルな場所なんだから、ね、でその上で そうすれば今あらゆる混乱全部それで整理がつくと思います。でその整理をした上で、じゃあこの薬が、ね、正しいか正しくないかはもうたった効くか効かないか、それだけのってことですね。じゃあその薬が効くってことは、要するにこの薬が本当のヒーリングパワーを持ってるってことでしょ、癒す力を持ってるってことでしょ。じゃあこの癒す力の本当の本質の部分は一体何なのよっていう話になるんですよ、これね。で、でこれはね、今からあともうちょっと話してからトイレ休憩を取って、実際やりますけどもね。でそれでね、去年の秋ぐらいから私は、夏ぐらいから青空っていうことを、まあ、前からも言ってたんだけども、かなり去年の夏以降青空ということを言い始めています、ね、でもちろん青空と雲っていう関係ですね、まあ、これはもう本当に、 仏教の非常に伝統的な考え方ですけども、よくいろんな人たちがね、これどういうことかっていうと、皆さんの中であらゆる不安があって、あらゆる要するに止まら要するに皆さん何で悩んでるか、たった一つのことでしょ。皆さんの中のネガティブな感情が止まらないって、ただそれだけじゃないですか。不安になって不安が止まらないんでしょ。皆さん心配になって心配が止まらないんでしょ。怒りになって怒りが止まらないんでしょ。嫉妬して嫉妬が止まらないんでしょ。たったそれだけのことじゃないですか、皆さんの悩みっていうのはね。じゃあどうして止まらないのって話でしょ、ね、どうして止まらないので、そのどうして止まらないのっていうところで、パートナー、ね、そこで私のパートナーが悪いとかね、まあ、世の中は東京電力が悪いとかね、まあ、それを散々言ってきたわけですよ我々はね。だけどもいくら東京電力を非難しても、いくら自分の旦那さんを奥さんを両親を子供を非難しても、いくら会社のボスを非難しても、いくら昔のボーイフレンドを非難してもどうしようもないかった。そうではなくて、そういうことではなくて、問題の本質はもう止まらない不安そのものなんだっていうふうになってくる。でここまでならないと、じゃあ皆さんちょっと昔のボーイフレンドの悪口言い続けてくださいって話になるわけね。そうじゃないよ ね東京電力の前で、ね、デモしなきゃいけないって話になる、まあ、別に私それ否定してるわけじゃないですよ。もちろんそれは間違いを正さなきゃいけないしね、いろいろしなきゃいけない、別に私はそれを否定してるわけがない、ね、だけども本当の本質っていうのは皆さんの中のどうしても止まらない不安だったはずなんですよ、ね、でそのどうしても止まらない不安をどうしたらいいのかっていうのがもう問題の本質でしょ。でそしてそのどうしても止まらない不安を止める薬ですね、ですか、それはアンティアンガザイティピルじゃないですよ、ね、抗不安剤ではないですよ、ね、抗不安剤というのはただ鈍らせるだけの話だから、そうではなくてアンティアンガザイティピルに頼らないで、そういう一切のことに頼らないで、この不安そのものを乗り越えるって話ですよ。でその不安そのものを乗り越える、そういうヒーリングパワーは一体どこにあるのかって話ですよ、ですか、ですか。そこを本当に信じきれるか信じきれないかで、そこいらへんなんです。これはあまりにもなんていうかな、その今まで皆さんが生きてきた、でまあ仏教を多少接している人ならともかくとして、仏教を接しないでどうしようもなく不安だっていう人から見ればあまりにもショッキングな言い方かもしれないけれども、あるいはその不安の原因が例えば、ね、いろいろあるけども、実は両親との関係がいろいろあったんだとかね、昔のガールフレンドボーイフレンドとの関係がどうだったんだとかね、まあ、いろいろあるかもしれないけど もう本当はもうそういうことではなくて、今自分の目の前の生々しいリアルな不安そのものなんだっていうとこまで問題を絞りますよ。絞った上で、じゃあこれをどうしたらいいの、これを本当に癒す力っていうのはどこにあるのよっていうことだったんですよ問題は、ね、でそれで、ちょっとあと10分じゃ無理だなまあいいや、後で続けますからごめんなさい、10分じゃ無理です。まあ、でも一応問題の、ね、整理はついたから、ね、それでここまでちょっと話が問題整理してきて、ね、でいいですか。それでこのね、雲と青空って言った場合に、その不安っていうのはどういうことかっていうと、雲なんだけども、雲の中にも2種類があって、黒い雲と白い雲があるわけですよ、ね、で不安っていうのは要するに黒い雲ですよね、わかりますね。そういうふうに思ってください。黒い雲っていうのは自分の中のいわゆるあらゆるネガティブな感情のことね。で白い雲っていうのは自分の中の、まあ、ポジティブな感情って言ってもいいかもしれないね。だからそういう黒い雲と白い雲が皆さんの心の中に湧き起こってきているですか。だけども、やっぱり黒い雲が非常に強くて、黒い雲がもう止まらなくてね、一旦不安になると、一旦心配し始めると、一旦怒り始めると、 もうそれに突き動かされてしまって、もうわけわかんないことになってしまうっていうね、っていうことなんですよ。でそして ここで一体私何をしたらいいのかっていうことを本当に本当に皆さんは全く教わってないんですよ。誰から、両親からも、小学校の先生からも、中学校の先生からも、高校の先生からも、大学の教授からも、ね、会社の上司からも、友達からも、ガールフレンドからも、ボーイフレンドからも、旦那さんからも、奥さんからも、誰からも教わってないよね、我々は。驚くべきことでしょ。他のあらゆることを散々散々教わってきたじゃないですか。ね、だけども本当に本当の肝心から目のことだって、皆さんだってそれは皆さんの一番苦しいことじゃないですか、ね、皆さんにとって一番苦しいことをどうしたらいいのかっていう一番大事なことじゃないですか、ね、不安になった時この不安をどうしたらいいのかっていうことを実は誰からも教わってきてないっていうのが驚くべき現実ですよね。でそしてその不安をどうしたらいいのかっていう発想すらなかったってことね、散々話しましたけどもですね。ですね。でそれでじゃあその不安っていうものをどうしたらいいのかっていうことで、不安を本当の意味で癒す力っていうものが一体どこにあるのかっていうことで、雲と青空っていう例えを使ってきました。でそしてそれはどういうことかっていうと、自分の中に湧き起こり続けるいろんなシンキングマインドとネガティブなエモーションっていうものを雲っていうふうに例えてるわけですよ。でそしてその中の特にネガティブなものを黒い雲って言ってきてるわけ。そして、結局ね、普通皆さんはどうなっちゃうかっていうと、皆さんが普通に生きている限りは皆さんの心の中で黒い雲と白い雲がただ湧き起こり続けているっていうのが皆さんのリアリティですね。いいですか。そしてで必死になってこの黒い雲が苦しいから何とかしようとしてあらゆることをしてきた、ね、黒い雲の原因にと思うことを何とかしようともしてあらゆることをしてきたけどもどうにもならないよねっていうことをしてきた。あるいはこの黒い雲白い雲を何とかしてくれると思ったグルにすがってしまう、だけどもどうにもならなかった、ね、じゃあどうしたらいいのよっていうところでいよいよ瞑想に入ってきて、ね、で、まあ、瞑想の実際は今から後でやりますけども、本当のね問題は結局この黒い雲白い雲が必死になってひっきりなしに起こり続けている、ところから少なくとも一旦は自由にならなきゃいけない。じゃあどうしたらいいのっていうところでいよいよ瞑想っていうのが出てくるわけね。そして瞑想呼吸を見るとか体の感覚を感じるとかっていうことを通して我々一体何をしていようのかっていうと、呼吸を見ること自体が体の感覚を見るっていう、体の感覚を見るって多分分からないと思う、今からやりますが心配しないでくださいね。体の感覚を見たり呼吸を見たりすることで我々は少なくともこの雲っていうものから自由になれる、あるいは雲っていうものがない世界へ行ける。だけどこれは皆さんは今まで行ったことがないんですよ行ったことがないの、だからピンとこないんです。皆さんが知っている幸せっていうのはせいぜい白い雲に過ぎないんですよ、ね、皆さんは黒い雲と白い雲と両方あったんだけど、皆さん人生の中で、ね、黒い雲に苦しめられたけども白い雲もあって、白い雲にちょっと幸せを感じたけども、だけどもあんまり長続きしないでっていうね、そんなところでごちゃごちゃごちゃごちゃ私らやってきたわけですよね。で私らが今求めているのは真っ白な雲を求めているわけじゃないんですよ、ね、最も白い雲なんていうものを求めているわけじゃないんですよ。そうではなくて黒い雲でも白い雲でもない青空を求めているわけね。いいですか。 で青空、に これじゃあ青空ってピンとこないけど、まあ、あの 今から青空に入っていきますか、問題しないし、あの心配しないでくださいね。であるそういう瞑想メソッドを使うことでね、呼吸を見たり、体の感覚を見たりすることで、皆さんは、そういう白い雲を雲を全部手放した青い空の中に、青空の中に入っていきます。これはこれはもう経験することだから心配しないでくださいね。これは理論でもなくて実際のことだから、青空に入っていった行って、でその時に皆さんの立つ場所が違います。皆さんは今まで雲の中に生きてきて、雲の中に立っていたのが、その雲が手放されたところで青空に立って、青空に立った時にのみ皆さんは全ての、雲に対する非常に強い慈悲の力を感じます。いいですか。で その時にのみ皆さんは過去の黒い雲ですね、過去からずっと積み重なってきた黒い雲、それはある人に対して皆さんを非常に侮辱した人、皆さんに非常にひどいことを合わせした人ね、でその人に対する恨みとか怒りとか散々持ってますね、皆さんね。で普段は隠れてるけどまた出てきて、でそれが積み重なったものとしてあって、いいですか。でそれを皆さんが、それが皆さんを苦しめていて、だけどもそれが皆さんが青空に立った時に初めて皆さんは、それを本当の意味で変容していくことができる、そのなんていうか解体していくことができる、本当の意味でその、過去から積み重なってきたいろんなネガティブな感情を本当の意味で、手放していくことができる。なぜ、結局なぜって話なんですよ、問題は。でこの部分が今まで曖昧だったから、そのヒーリングパワーとか癒やす力っていうことを言ってもなんか綺麗事に見えちゃったのね。それその本当のなぜそれが癒す力があるのかっていうのはたった一つの理由です。それは皆さんは雲じゃないから、それだけです。たった そこが急所の急所です。なぜなら皆さんは、平井さんは青空だから、ね、平井さんが青空だっていうことが自覚できた時に、青空の中にもちろん黒い雲は湧くんだけども、青空から見たら黒い雲なんか大したことないじゃないですか、ね、だから青空に立った時に初めて平井さんの中に湧き起こってくる、あるいは積み重なっていた黒い雲が解体していくのね。なぜ解体するのかっていうのは、黒い雲は平井さんではないからっていうことなんですよ。そこが癒す力っていうものの本質です。それは自分ではないからっていうところで、だけど今までは自分だったじゃないですかね。ある人に対する恨みとかね、それを我々は握りしめてたわけね。握りしめていて、握りしめるってどういうことですか。これを私だと思っていたってことでしょ、ね、で不思議なことに私らは何かの被害者なんですよ、当然ね。ね、こんなだって、まあ、もちろん最悪の場合レイプされたとか、まあ、あるかもしれないね、まあ、レイプまではいかなくてもいろんなことされてるじゃないですか我々は、ね、でだけども自分は被害者だっていう立場に立ってたら私は一生被害者じゃいけないのね。だけどもそれはもちろんなんていうかな、その悪いことを見逃すとかね、悪いことしたら犯人を見逃すとか、そういうことを言ってるんじゃないですよ。そうではなくて、我々は被害者であり続ける必要はないってことを言ってるわけね。それは何も加害者 を無罪放免にしろとか、なんかそんなこと言って誤解しないでくださいね。そうではなくて我々は被害者だったかもしれない、だけどもそれを一生被害者である必要はないってことなんですよ。でなぜそれは、何かを被害を受けたっていうのは黒いものです、黒い雲ですね。でそしてこの黒い雲を我々は自分だと思い込んだから、私は何とかの被害者ですっていうのが私らのアイデンティティになっちゃったわけね。ですか。だけども で、そうである限り皆さんはずっと一生被害者なんですよ。で、一生ずっと黒い雲で居続けなきゃいけないわけね。だけどそんなことである必要はなくて、皆さんは今すぐ被害者であることをやめられるんですよ。いつですか？皆さんが青空に立った時ね。青空に立った時、皆さんは黒い雲は私ではないってことが見えるから。それが今日の話はね、癒す力の場所って だったけども、その癒す力っていうのは、なんかここに癒す、青空に癒す力がありますってことではなくて、まああるんだけども、そのことの本質っていうのは、皆さんが青空に立った時に自分は黒い雲ではなかったよねっていうことが分かった時に、初めて黒い雲は解体していくね。その時に初めて皆さんは黒い雲から解放されていくっていう話なのね。そこが癒す力っていうものの本質です。でだけど、まあこれはへりくつであって、今のへりくつであって、今からこれを、それを実践しますので、今ね、このじゃあどうやって白い雲、黒い雲を手放していくのかね、これは今からやる メソッドによって使って手放していきますので、手放した果てにその青空の中に入っていってみてください。いいですか？で、その青空に入った時に、ああ自分は白い雲でも黒い雲でもなかったんだなっていう、そこを自覚した時に、皆さんの中での凝り固まった黒い雲っていうものが解体していきます。で、その時にのみは皆さんは黒い雲から本当の意味で解放されていく、ね、そこが癒す力っていうものの本質です。それ以外はないですよ。だけどもそれは青空に立たない限り無理なのね。でどんなに分析したって無理だったじゃないですか。どんなに何をしようがね、無理なんですよ。でその青空に立った時に初めて我々は黒い雲から解放されて、なぜかって言ったら、本当の意味でのヒーリングパワーっていうのは青空にしかないからですね。で、そこさえ分かれば、あとは今度福島でやりますけどね、福島でもちろんやる、瞑想やるんだけど、瞑想が中心なんだけど、もちろんね、あとは温泉使っても、森林浴してもね、あるいは野山の山菜食べても、それが全部癒す力にもちろんなりますけども、でも本当の癒す力の本質は青空にしかないっていうことですね。はい、じゃあ今ちょっと休憩取ってから、この青空の中に入っていきますので、はい、じゃあちょっと休みます。Thank you.